寺子屋たっちゃん。
明日は昭和の日。たっちゃんおはようございます、
本当だ、おはようございます。昭和天皇の誕生日だよね、4月29日で。そういう、まあ、何に対して感謝っていうことの第2弾だよ今日は。もう一回確認、朝に祈り夕べに感謝って、あの仏様に朝にはお祈りして今日も一日無事で過ごさせてくださいで、夕べには、はあ、無事に終わりましたありがとうございましたって俺は毎日やってんだよ。それはあの仏様にね、俺はじいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃんなんだけどさ、まあ仏壇があるからね、だからそれはもうとても大切なことだと思って当たり前としてやってるのね。だからまあ当たり前としてやってって、今こうやって生きていられるとかね、生活させていただけるっていう、それは先祖が守ってくる。で俺ね、くだらねえことをね全て結びつけちゃうんだけどね、守られているな、あるいはあ、こんなこと教えてくれているなっていうことを感じることはいくつもあるのね。例えばさ、最近じゃあのソチ五輪っていうのがあって、俺フィギュアスケートね、まあね、みんながその興味を持って真央ちゃん残念だったねっていう話になってんだけど、ああいう中でさ、あの解説の人がね、テレビだよ、テレビで解説のなんか元のスケーターがトリプルルッツとかトリプルルッツだからサルコーとかなんかやってんじゃん、言ってんで、何をそう言うのかってお前説明ぐらいしろよと思っちゃって聞いてた。でどうなったらこれだ、どうなった、ただなんかお前だけ分かるって言ってんじゃねえよと思って、こうなんか偏屈な気持ちを持ってね、聞いたりなんかしてみたりしてたんだけど、でずっと疑問に思ってた。でそれはさ、パソコンなんかで調べれば今すぐ分かるんだよねきっと、あのスケートフィギュアジャンプとかって入れると何種類やってどうたらこうたって。でそれあの若い人はすぐパソコンなんかですぐ調べる癖がついてんだろうけど、俺らの年代はねパソコンなんてもねやっとねなんか触るようになったぐらい、あんな目チカチカしてくるって正直触りたくもねえんで本当は。で仕方ねえ仕事だからちょっと触るんだけど、でねそれでなんでそのあんたっち分かっていることをみんなに説明しないのって思って聞いていたら、ずっとそれが何年も何年も続いてきた。そうしたらさ、この間阿川佐和子で、阿川佐和子、佐和子の朝、そこに安藤美姫ちゃん登場ね、引退した安藤美姫ちゃん、それでその安藤美姫ちゃんが説明してくれて、その中で、あ、これはじいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃん俺のためにやっと説明をしてくれた、感謝しちゃって、変なこと変に結びつける、何言ってんだこの人と思うやついるぜって。でも俺そうやってね、ありがとうって思っちゃうんだよ、そのことで思っちゃうんだよ、心底思っちゃうんだよ。だからすぐ仏壇にありがとうって手を合わせちゃう、やっと分かったよって疑問に思ってたこと。それあのまあ6種類ジャンプがあるっちゃうけどね、まあトゥールッツだとかトゥフリップだトゥーループだとかさ、サルコーとかアクスルとかループとかって、これあのスケート靴のトゥーを使う、トゥー先っぽトゥーを使うか、あるいはエッジを使う、そのエッジも外か内かを使うかで分かれるとか、サルコーなんてのは人の名前だっちゃうよね。あのなんだっけ、あの荒川さんがやったイナバウアーっちゅうのでね、あれもイナバウアーでも、あのイナバウアーはイナバウアー、そのドイツのスケーターの名前だとすぐ解説が言ってくれたよ当時。おーいさ、そうかって、人の名前がついてるんだ。サルコーもその人の名前だって。でもう一つなんか言ったな、もうちょっと忘れたけど、でも6種類あって、トゥーを使うかエッジの外前を使うか、前向きでジャンプするか後ろ向きでジャンプするかで違う、やっと分かってイライラが消えたんだね。でこれはね、要はなんでそんなこと言ってるかって、さっき言った、あーやっと僕のその疑問を解決してくれた、いつもそのあー守ってもらえてんだな、ありがたいな、そんな風に結びつけちゃう俺っちのおかしいのかって、そうじゃねえなーって、俺嬉しいなって自分で思ってんだ。だからもう一個ね、俺今までにね、役職だとかさ、役職、要は社長だ専務だとかさ、学校の先生だ校長だ教頭だ、でそういう役職だとかね、地位とかっていうものに、ね、あんまりね固執してこなかったよ。そういうものに固執するような人は、固執するような人はあいつはそんなことを狙ってそうやったとかって自分の思いを言う人いるけど、俺本当にそういうの固執してなかったんだよ。別にそんな何でもいい、飽きない、あるいは稼ぎ3割の仕事7割だって江戸時代ので、それはずっとじいちゃんばあちゃんに教わってたもんだからね。要は人のこと頼まれたら絶対やれと、その要は、借金しても人のことやれっていうことをずっと教わってきてね、でそれをこう頼まれたことを 優先でやってきていいやと言えないし、やれることは全てやろうと思ってた。でもだからそのいろんな人がいろんなことで相談に来てくれるんで、でそれ全てがうまくいくわけじゃないよね。でもそれが自分が動いたことで相談に来てくれた人の心が癒される。結果うまくいかないかもしれないんだ。でもいろんな人が相談に来て分かったってこうね、あれ自分で解決できることもあれば、まあ、大体俺は誰かに頼んで助けてもらうのさ。相談受けてきた、相談受けたことを、あ俺の力じゃできない、じゃあ誰に頼んだらこう行くかなって、その人に頼むとその人がすぐ動いてくれる。ありがたいね。でそのそれこそ身近な、でついこの間だけども30いくつかでその急にうまくいかないって会社辞めさせられちゃったっていうのは、まあある人を通、ある子を通じて相談があって、それで俺はまたある人に頼んだ、ある子に頼んだ。それはまあ実は応援、あのうちの卒業生やんけどさ。そうしたらね、先生時間をくれって俺が頼んだやつが、うん、いくらでも時間あるから何しろ考えてやってくれよと。そうしたらさ、一月の間に先生俺んとこで二人使うよって、そのそりゃさ、そのそれ二人簡単に使うって言うけど、そりゃそのずっと人件費とか経費とかっていうやつを当然ね考えなきゃねえ。でまあある人から、あのこの3月いっぱいにどうしても室内の装飾で、仕上げなきゃなんで、まあ多分例の消費税の関係だと思うんだけど、先生その職人知らねえかっていうね、もう本当にお世話になってる人からの相談だもんだから、俺自分の知り合いずっとつてたとって20人近くで頼んだかな。で結果としてはね、うまくいかなかったんだよ、この3月の話だから。職人がいないんだって、あの東北に取られちゃってること、それからもうこれやっぱそういう職人自体がいなくなってるってんでね、結果としてうまくいかなかったんだけど、でもね僕が感謝するのはね、そう十数人に頼お願いしたんだけど、その十数人が全て僕に返事くれたんだよ。先生こうやってこういう状況だってうまくいかねえと、で動いてくださった。だからそれはその僕が頼まれた人にも伝えた全て。だからそれはね感謝なんだな。誰に感謝するか、だから僕はその自分が一番感謝されてる、感謝してるのはその自分の祖先である、まあ、じいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃんなんだけど、それにこういつもお願いしていることがやってやれよ、俺がやってやるわけじゃないんだけど僕のために動いてくださる人がね何名もいらした。で本当にありがて、俺田中角栄のニュースを見たんだけど、あの昔だよ、田中角栄はね頼まれ事はねするとね、田中角栄はニュースの中で昔映画でニュースやってたもんだから、その人の前ですぐにね、すぐ電話、こういう人が行くからよろしく取り計らってくれって、その人の前で、俺いつかあんな慣れていいなって、本人がなんか来たらおーちょっと待てって電話して、でこういう人が行くから頼むよって言った時に向こうがそうやってくる、まあ結果うまくいくかどうかは別ね、でそうなりてえなと思ってたんだけど、それがだんだんだんだんこう、あそんな環境に慣れてきたのかなって思うね。これも本当におかげだよ先祖の。もう一回確認で、商い3割仕事7割、自分の本来の仕事は3割、あとの7割は具にもつかないことを一生懸命人のためにやるね。それから渡辺和子さん、置かれた場所で咲きなさいということを
シスター
それを教わったって言うんだけどね、俺はね置かれた場所で咲きたいものだと、自分が置かれた場所で咲きなさいって言われたら置かれた場所で咲きたいものだね、本当にそう思うね。まあ若い人聞いてくださってる人、あるいは年寄りの人、あるいはもう役職がついて部下をいっぱい持ってる人、自分が置かれた場所でどう咲いているのかチェックしながら感謝しながら行きましょう。
誠を尽くして生きるたっちゃんでした。
本当です。ありがとうございました。